もうおやすみなさい、とスーは言いました。ベイアマンさんのところまで行って、年老いた穴蔵のイントン社のモデルをしてもらわなくちゃいけないの。すぐに戻ってくるわ。戻ってくるまで動いちゃダメよ。ベイアマン老人は、スーたちの下の1階に住んでいる画家でした。60は越していて、ミケランジェロのモーセの顎ひげがカールしつつ、森の神、サチュロスの頭から高二の体へ垂れ下がっているという風情です。ベイアマンは芸術的には失敗者でした。40年間絵筆を振るってきましたが、芸術の女神の衣の裾に触れることすらできませんでした。傑作をものするんだといつも言っていましたが、未だかつて手をつけたことすらありません。ここ数年間は、時折商売や広告に使う下手な絵以外には全く何も描いていませんでした。時々プロのモデルを雇うことのできないコロニーの若い画家のためにモデルになり、わずかばかりの稼ぎを得ていたのです。ジンをガブガブ飲み、これから描く傑作について今でも語るのでした。ジンを飲んでいないときは、ベイアマンは気難しい小柄な老人で、誰であれ軟弱な奴に対してはひどく嘲笑い、自分のことを会場に住む若き二人の画家を守る特別なマスチフ種の番犬だと思っておりました。ベイアマンはジンのジュニパーベリーの香りをプンプンさせて、開花の薄暗い部屋におりました。片隅には何も書かれていないキャンバスが画家に載っており、25年もの間傑作の最初の一筆が下ろされるのを待っていました。スーはジョンジーの幻想をベイアマンに話しました。この世に対するジョンジーの関心がさらに弱くなったら、彼女自身が一枚の木の葉のように弱く脆くハラハラと散ってしまうのではないか。スーはそんな恐れもベイアマンに話しました。ベイアマン老人は赤い目を潤ませつつ、そんなバカバカしい想像に軽蔑と嘲笑の大声を上げたのです。なんだら!と、ベイアマンは叫びました。一体全体、葉っぱが、けしからん。ツタから散るから死ぬなんたら、バカのことを考えている人がいるのか。そんなのは聞いたこともないぞ。アホ隠居ののろまのモデールなんかやらんぞ。なんでら、そんなんたらつまらんことを、あの子の頭に考えさせるんだら。あのかわいそうな、かわいい四時に。病気がひどくて、体も弱っているのよ。と、スーは言いました。高熱のせいで、気持ちが落ち込んでて、おかしな考えで頭がいっぱいなのよ。ええ、いいわよ、ベイアマンさん。もしも私のためにモデルになってくれないならしなくて結構よ。でもあなたは嫌な老いぼれのコンコンチキだわ。あんたも女ってわけだ。とベイアマンは叫びました。モデールにならんと誰が言ったらんか。いいかね。あんたと一緒に行くったらさ、モーデルの準備はできてると、30分もの間、言おうとしたったらさ、ごっと、ここは四時みたいな素敵なお嬢さんが病気で寝込むところじゃないったら、いつかわしが傑作を描いたらって、わしらはみんなここを出て行くんだら、ごっとそうなんだら。上の階に着いたとき、ジョンジーは眠っていました。 スーは日よけを窓の敷居まで引っ張り下ろし、ベーアマンを別の部屋へ呼びました。そこで二人はビクビクしながら窓の外のツタを見つめました。そして一言も声を出さず、しばし二人して顔を見合わせました。ひっきりなしに冷たい雨が降り続き、みぞれ混じりになっていました。ベーアマンは青いフルシャツを着て、ひっくり返した鍋を大岩に見立て、穴蔵の隠遁者として座りました。次の朝、1時間眠ったスーが目を覚ますと、ジョンジーはドロンとした目を大きく開いて、下ろされた緑の日よけを見つめていました。日よけをあげて、見たいの。ジョンジーはささやくように命じました。スーはしぶしぶ従いました。けれども、打ちつける雨と激しい風が長い夜の間荒れ狂ったというのに、ツタの葉が一枚レンガの壁に残っておりました。それは最後の一枚の葉でした。茎の付け根は深い緑で、ギザギザのヘリは黄色がかっておりました。その葉は勇敢にも地上20フィートほどの高さの枝に残っているのでした。これが最後の一枚ね、ジョンジーが言いました。昨晩のうちに散ると思っていたんだけど、風の音が聞こえていたのにね。でも今日、あの葉は散る。一緒に、私も死ぬ。ねえ、お願いだから。スーは疲れた顔を枕の方に近づけて言いました。自分のことを考えないって言うなら、せめて私のことを考えて。私はどうしたらいいの。でも、ジョンジーは答えませんでした。神秘に満ちた遠い旅立ちへの準備をしている魂こそ、この世で最も孤独なものなのです。死という幻想がジョンジーを強く捉えるにつれ、友人や地上との絆は弱くなっていくようでした。